79.1MHz インディーズで頑張るインディーズアーティストが送るインディーズ音楽番組カフェインボンバー。カフェインボンバー、
毎週火曜日夜9時からはカフェインボンバー、私パーソナリティの松下です。今日はクリスマスですね。世間ではまさかのクリスマス前3連休という嬉しいようなどこも混んでて少し悲しいような、世の中のカップルはもう夢のような聖なる聖なる聖なるせいせいせいせいというクリスマスイブになったんじゃないでしょうか。まあ考えれば平成最後のクリスマスですよ。おぎゃーと私昭和に生まれ平成になり、そして30代にして次の元号へ。いつか終わりは来るんだなぁなんてしみじみ感じています。おっとしんみりしてしまいましたが、本日はクリスマスですので盛り上がっていきましょう。本日のカフェインボンバー前半企画、ノットフリーの爆裂お悩み相談室、そして続いてインディーズアーティストがお送りするインディーズアーティストコーナー、4週は女性アーティスト満載です。さあカフェインボンバー始まります。この番組はアーティストの応援団カフェボンがお送りいたします。
ノーノ
ーカフェインボンバー、ノットフリー爆裂お悩み相談室、本日もお悩みいただいておりません。ということで本日もウェブから引っ張ってきた皆様の深刻なお悩みをノットフリー3人で考えていきたいと思います。それでは最初の一つ目です。彼が隠し事を。彼氏42歳、私30歳、お付き合い3年、同棲2年のカップルです。お付き合い当初、過去に何人ぐらい付き合ったのという話をしていた中で、彼が私を入れて3人と言っておりました。ところが最近私の前にもう一人いて、つまりは4人だったことを知ってしまったのです。一人増えたくらい大したことのない話のように感じるかと思いますが、私は隠されていたことがショックでした。はい、というお悩みでございます。恋してますね。お付き合い3年、同棲2年でこんな気持ちになれる。彼氏が42歳、私30歳、12個上ですよ。門倉君どうですか、これ夢のような展開じゃないですか。12個下、
まあ、いい感覚ですよね。
そうですよね、
距離感がですね、
距離感がいい、
年齢の
距離感いいですね。まあ、門倉今37だから8だっけ、
38
だから今26歳の子ですよ。ベストでしょ。
いい感じですね。
いい感じ。その秘訣を教えてほしいぐらいだね。この人の悩みはどうでもいいんですけど。まあ、ということで、あの3人、私を入れて3人と言っていたのにもう一人いたというね、うん、隠したわけではない、
多分いいじゃない、
まあ、42ということで多分忘れてたんじゃないかなっていう。そんなこと隠してもしょうがないですからね。まあ、で確かにわかるんですよ。やっぱ恋愛とかですね、お付き合いにおいてやっぱ嘘をつかれるっていうのはやっぱ悲しいことですよね。なのでまあ私はこの2人が結婚を考えてると思ってですね、それぐらいのことは水に流してほしいっていう、この答えでしかない。これで別れるってことになったらもう誰とも無理でしょうね。本当にこれちょっともうちょっと心を広くした方がいいような気がしますですね。では次行ってみたいと思います。異常にプライドの高い父。親だからかもしれませんが、自分が悪い時謝らずに逆ギレ風の言い訳をします。いちいち相手にするのもあれだし半分無視しますが、謝らない人ってどうやったら治りますか。はい、ということでございます。まさに私の父親ですね。絶対に逆切れしますからね。もう天の弱でして、右って言うと必ず左って言いますし、で僕は左って言うと右って言いますし、もうこれはね本当、まあ、その世代なんですかね。そのあんたのお父さんどう。
いやそんな側強くないですね。
側強くない
ですね。
なるほどですね。門倉んち
は側は強いけど一応謝るは謝る
って感じですね。
謝れよじゃあ。
なんか変な感じ。なんかちょっと変な感じ。ちょっとひねくれた謝り方。
まあよく似てんじゃないの。
あなたと。まあそうね。う
ん、ひねくれて謝ったらふりし謝ったらふりして逆ギレします。そのさんみたいなやるでしょ。
響きみたいな。
響きから。そのさん。どうもそのさんとかやるよね。まあということで親だからかもしれません。確かに親だからね、子供にちょっとまあ子供にそんな見せられねえよってあるかもしれませんけども、まあ謝ってほしいですよね。いちいち相手にするのもそうなんですよね。もう本当腹立ちますけども、まあでもね、ここも一つ真面目な話をすれば、おぎゃーっと生まれて二十何年ぐらいだと思うんですけどね、おぎゃーっと生まれてね、おしめを変えていただいて、ご飯も食べさせてもらって、病気の時はですね、仕事があっても背中におぶってですね、病院に連れてっていただいて、そんなお父さんお母さんのことを考えると、ちょっとぐらい逆ギレしたって許せるんじゃないですか。いかがでしょう。
正解。
正解ですね。またまた謝ってほしいですけどね。死ぬ間際とか謝ったら涙すごそうですね。今まで
貯めて
言えなくてごめんな、70年間貯めてた、謝りたい気持ちたくさんあったんだけどな、言えなかったんだ、死ぬ間際にね、いろいろごめんな、もう高級ですよ。もうルナシー流れますよ。
なんで
ルナシー流れますね。まあ、ということで、まあ、最後の最後に謝ってもらうことを期待して、いかがでしょうね。
長いですね、道のりはね。
長いです、分かんないですもん。人生いつ、
まあ、そうだな、
どうなるかなんて分からないですからね。皆さんも後悔しないようにですね、しっかりと生きていただきたいね。明日のことは明日の風が吹くなんて言いますけども、明日もじゃあ生きているか、それは分からないことでございますからね。こうやって元気に話してるこの3人もですね、また一人かけ、また一人かけということね。悲しいですけど仕方ないんでございます。それではここで一曲お聴きいただきましょう。ノットフリーで欲張りメガネ。
どいてどいてどいてどいてどいてどいてどいて、私私私私に時間はないの。あれもこれもそれもどれも何も他にもどにも、すべてすべてすべてすべて手に入れたいの。肥大化した欲が自分苦しめる、不一致の続く回路、止めることができない。ないないないないないないないないないないないない、足りないばっか言うと、人が持ってるものを持てないと惨めになるの。最新一番迷信改心できない方針ばかり、すべてすべてすべてすべて手に入れたいの。強大化した広告心が深みなのに高みで気づけない。
お聴きいただいた曲は Not Free で欲張りメガネでした。本日も爆裂お悩み相談室お送りしております。さあ続いて最後になりますけども、行ってみたいと思います。私はちょっとでも食べ過ぎるとすぐ顔に出ます。体は痩せているのですが、口を大きく動かすなどをやってみたのですがダメでした。何かいい方法はありませんか。 はい、ということですね。このお悩みを答えられる人はこの中にはいないな。まあでもですよ、私も顔でかいんでね。あなたもでかいよね。
そうですね、
あなたもでかいよね、うん、顔でか三重視ダルタニアンポジションということで、まあ、顔でかいのですごいわかります。これガム噛むといいとね言いますよね。ただね、口を大きく動かすなどやってるみたいですけど、聞いてないということですね。まあ一個補足ですけども、ガム噛むと顔ちっちゃくなるっていうじゃないですか。あれ噛みすぎるとでかくなりますからね。
発達して、
はい、僕あのバイクの旅行って、あの3泊4日ぐらい行ってね、で噛み続けてたんですね。で運転時間17、8時間ぐらい運転するんで、日本一周するためにね、でその間ずっと噛んでて、でその家に帰ってきて、その次の日に仲間に会ったんですよ。顔でかくなったな。そんな分かるぐらい3泊4日で倍のサイズになったってね。これは恐ろしいですよ。大きく動かして顔がでかくなってしまう可能性もあるってことですからね。
すごいっすね。
難しいですね。
すごいでしょ。
口じゃなくてなんか舌を出すっていうの、
なんていうの、ちくくって聞こえなかったの、ね、血じゃなくて、
口じゃなくて、うん、舌を伸ばして動かすのがいいってやって聞きません。
結局ね、バイクの旅っていうのがガムを噛むことで顔が大きくなってしまうんですよね。
すごい痛くなるよ。
舌を、うん、思いっきり伸ばして運動させるの、口じゃなくて。
ちょっと静かにして、
真面目、いやいい
や、そういう時間じゃないから今質問に答えてますからね。なんか舌を出して、
なんか顔痩せ、顔痩せの例、
何が舌、え、顔痩せ、
それで顔が痩せるんだって。
顔でかいやつが言うんじゃない、帰れよ。
で帰ります。
No!
カフェインボンバー。次はインディーズアーティストがお送りするインディーズアーティストコーナー。第4週一組目、インテグラルが送るインテグラルの明日何の日、おなじみのコーナーになりました。そして続いてドールパーツが送る I live my life、 なんと最終回になります。最後はどんなことを語ってくれるんでしょうか。どうぞ。
インテグラルの明日何の日。わー、明日のこのネタに使える、記念日について面白おかしく紹介します。はい、その前に私たちに自己紹介したいと思います。
うん、
はい、ではマリカさんお願いします。
インテグラルの水色担当、スイーツの国の守護者、キリマリマリことマリカです。よろしくお願いします。
はい、そしてインテグラルの紫色担当、紫鈴蛇と書いてシリンダーです。よろしくお願いします。はい、というわけで明日は、
明日12月26日、
はい、
プロ野球誕生の日、
はい、
です
。
です。
プロ野球ってなんでプロ野球作ろうと思ったんだろうね。
そこみたいな、そこから
。だって、うん、あ、でもやっぱすごい奴らじゃないとダメなのかな。
なんだろうね。
なんかまあサッカーだと J1、J2、J3 もあるのか。
うん、
あるけど、うん、プロ野球ってプロ野球だけじゃん。セリーグとパリーグと1軍と2軍とかそういう系か。
うん、うん、うん。セリーグとパリーグの意味も知らないの。私あれ最初パセリのパとセだと思って、だからリもあんだと思ったの。リリーがあんだと思って。リーないのみたいな。
パンセリーってないん
だ。パンセリーってそう、なんかそう パリーグ、セリーグ、なんかテレビとかでもさ、うん、セパ交流戦とかなんかやってんじゃん、うん、パとセしかないのつって。
リーは
リー出さないの。
なんでパセリーなんだよ。おかしいだろ
って言ったら、もう そもそもパセリじゃないよって言われて。
誰に。
え、親に。
あ、でしょうよ、
うん、で、なんかパリーグとセリーグのなんか違い、うん、みたいな簡単に説明されたんだけど忘れた、
う
ん、
ああ
、うん、何なのあれ。
一応よくわからないね。
パリーグとセリーグの違いがさ、なんかあの緑と青しか知らないんだけど。
ハテナハテナハテナハテナ
ハテナ。なんかセリーグが、うん、緑で、
そうなんでしたっけ。
うん、確か。だからね、ニュースとかでやってんの見ると、うん、あ、どっちがどちらか分かんないけど、うん、どっちかが青でどっちかが緑だったの。 そうよ、リ入れたら赤でしょみたいな、うん、緑と青と赤
どんなだよ
パセリリーグみたいな違うのね
パセリじゃない
全然知らないのプロ野球
でもなんか、うん、結構歴史がありそうだよねパリーグとセリーグってなんかなんで分けたんだろうって時々思っちゃうじゃん
そうだよね、うん、だってどうせ球団ごとで分かれてるじゃん、
うんうん、
でさそのそれぞれの球団ごとでなんかこうトーナメント形式とかでやればいいだけじゃないかなとか思って、
うんうんうんうん、
私あんまりプロ野球っていうか野球の仕組みがよくわかんないから、
うんうんうん、
そのパリーグセリーグに2つに分けた意味とかもよくわからん、
うん、でもなんか分けないとごちゃごちゃになりそうじゃない
関東と関西みたいな
関東と関西なのかない
や知らないけどさなんかあの料理もさ関東風の味付けとさ関西風の味付け
そういうあれか
あれじゃん
そういう
だからそういう感じでパリーグ風の球団とセリーグ風の球団
どういうこと
わかんないわなんかね、うん、自分で言っててもよくわかんなくなってきた
うーん
助けて
あ、なんかね、でもねあのセリーグとセントラルリーグでパリーグはパシフィックリーグらしいよ
おお、あ、その頭文字なの
うんで、なんか、
うん、
ルールも違うみたいなの書いた
え、何ルールが違うって何回までみたいなのが違うとか
なんか選手の役割についてとか
うん衝撃、そのパとセでそんなに違うのね
うんそうみたいですそうみたいですへーふんほーふんはーふんふんふん見ながらそう思って
見ながら
そう私なんかプロ野球とか全然わかんなくて、うん、お父さんが巨人好きなんだけど、
うんうんうん
うん他の球団とか見てもなんかいるじゃないですか野球が好きな野球女子みたいな
あーカープ女子とか
そうそうそうそう、うん、イケメンの全然自分のタイプいないですよねそこみたいな
あ選手が
そうそうそうみたいな、
うん、
なんかどちらかってキャラクターと応援歌だけは耳に残ってなんかインパクトがあるやっぱ応援歌ってなんか、うんインパクト残さないとそれ応援歌じゃないんで
そうだね、
うん、だからなんかそれだけはすごい耳に残ってるかな
みーちゃん推しの応援歌はどこ
推しうち2番目ぐらいに推してるあのアイドルさんは、
うん、
ライオンズが好きで、
うん、
ライオンズはライオンズの応援歌って誰が歌ってるんだっけしげるじゃなかったっけ
しげる
しげる
どのしげる
うんうんじゃなかったっけ違いましたっけわかんない
えどのしげる
なんか歌なんかねすごいね力強い感じの、はい、
今あの TOKIO のリーダーと泉谷のおじいさんが出てきちゃってどっちだろうと思ってしげるどっちのしげるだろう
まあ後でググってみますね
OK
はいというわけでいい時間になってきました
うん
はい告知したいと思います、
はい
今度の私たちのライブは、1月8日の池袋もの主催ですよかったらぜひ来てください
はい
はい、では行きますか、
はい、せーのインテグラルの明日何の日でした
こんばんはドールパーズですカフェインボンバーアイリブマイライフ始まりますボーカルのアリサです一緒にやってくれるのがサポートギターのコウジさんです
こんばんは
こんばんは
どうも1ヶ月ぶりのご無沙汰でございます
ご無沙汰です、
はい、今日はアリサさん何を話しますか
そうやね音楽やっとって嬉しかったこと、
うん、多分これもね最終回よね
そうか、これ最終回か、うん、
じゃあ音楽について話しましょう。
はい、
はい、
よろしく、うん。まあ、デュアルパーツ始めて、
うん、
今まで、
うん、
まあ、何回もライブデュアルパーツでやってきて、
うん、
なんかその中で一番嬉しかったし感動したことがあって、
うん、
なんかまあライブで、まあ、私も全力で歌うやない、
うん、
曲をね、うん、でまあそれはデューン歌いようときやったんやけど、
デューンね、
うん、そう、うん、まあ、見てくれよお客さんがね、
うん、
なんか、まあ、しっかりなんか私の方を見てくれとって、
うん、
なんやろね、なんか歌いよう途中に胸に手当ててね、
うん、
しっかり見てくれとったんよ、
うんうん、
でなんかその時に、
うん、
なんか初めて、
うん、
まあ、デューンの歌詞書いた時って結構辛いこととかはたくさんあった時期で、
うん、
なんかその時の、
うん、
なんか自分の気持ちと、
うん、
なんかその、まあ、そうやって見てくれたお客さんがおって、
うん、
そのお客さんなんかリンクしたような感じの感覚になって、
うん、
なんやろね、なんかすごい感動したし、
うん、
なんかあ音楽やっとってよかったなみたいな、
うんうんうん、
まあ、まだまだそんなにさいろんな人に知られてるバンドではないけど、
うんうん、
やっぱりそうやってちゃんと音楽を聴いてくれる人が多い限り、
うん、
なんかずっとドールパーツやって続けて、
うん、
なんか、まあ、辛いことたくさんあるけど、
うん、
やっていきたいなって思ったんよね、
うんうん、
そう、
うん、なんかこう一番自分にも戻ってきたってことね、ライブでね、
うん、そうそうそうそう、なんかお客さんとかがすごい多くてさ盛り上がったライブとかもすごい良かったんやけど、
うん、
すごい好きやし、
うん、
けどなんかちゃんとそうやってなんか、うん、まあ、うん、今やってるライブハウスって距離とかも近いやんお客さんと、
うんうん、
でなんかそういうのが見れると、
うん、
なんかすごい感動した、嬉しくて、
あーなるほどな、
うん、
いやそれはもうあのいいことだよね、
うん
うん、
よかった、
音楽やっていいことは、
うん、
なんかこうちゃんと気持ちで帰ってきて、あ音楽やってよかったなって思える瞬間があることが、
うん、
俺らにとってやっぱ一番大きいことではあるよね、
うん、
いいやんそれいいやん、
まあ、
そんな話できるとはみた
い
な、すごいね、
くだらん話ばっかやってて、
いやでもね、
うん、
変な話、アリサと俺では世代も違うし、
うん、
音楽を取り巻くやってきた環境とかも全然違うと思うけどね、
うん、
でも根底にあるものは一緒で、
うん、
やっぱその音楽やってよかったなとか、
うん、
そのライブ見に来てくれた人が、ああ今日ライブ来てよかったなとかと思うことが、
うん、
なんか俺らにとってこう一番なんかこうなんちょっと嬉しい、こう戻ってくる、
うん、
自分に戻ってくる一番嬉しいことというかね、
うん、
でも、
うん、
俺そのドールパーツをやるのでやっぱライブハウスとか、
うん、
たくさん出るようになってね、
うん、
今の若い世代の人たちって、
うん、
めちゃくちゃ音楽やる環境こう凄まじいというか、
うん、
昔の方がもう少しいろんな夢を持ってやれる環境があった中で、
うん、
今はやっぱりそんな CD も売れませんとか、
うん、
レコード会社もそんなになんかお金がありませんとか、
そうやね、
うん、そういう中で、
うん、
でもね逆に言ったら、
うん、
めちゃくちゃいい音楽だけが残っていける時代っていう考え方も できるやん、
うん、
だからなんかその商売とかそういうビジネスライクなところじゃないところで、
うん、
なんかこう音楽をちゃんとやって いける状況を作ることができる時代かもしれん、
うん
ね、
うん、
めっちゃ真面目な話してないよ
いやでもそうやね、
いやと思うよ、
うん、
まあ、いろんな意味でこう、うん、厳しいところもあるしね、
うん、
その大変かもしれんけど、
うん、
でもなんかちゃんといいもの作って、
うん、
一生懸命やれば、
うん、
いろんなものがちゃんと自分に返ってくるっていうのが、
うん、
それだけはなんかいつの時代も同じかもしれんよね、
うん、そうやね、
うん、なんかこう、まあ、俺一回さ、
うん、
ツイッターで
一
回切れたよ、
うん、怒ったよね
なんか音楽を客商売よ、
うん、
がどうのこうのとか、
うん、
こっちは金を払って見に来てんだから、
うん、
客に対する対応が悪いところのバンドには行くかみたいな、
うん、あったね、
でそう俺めちゃくちゃ切れたよ、
うん、
でそれって、
うん、
音楽やる人たちってさやっぱ人生かけて一生懸命やってることやから、
うん、
それは、
うん、
周りの人たちがどう見るかっていうのも、うん、見に来るも見に来ないも勝手やし、
うん、
ね、うん、で自分らが作った音楽をどう感じるかもそれは勝手、
うん、
全然良くないと思われればそれまでだし、
うん、
いいと思ってもらったらありがとうございますだし、
うんうん、
でも、うん、でも一生懸命みんなやっとる世界で、
うん、
なんかそういうなんかほら自分に返ってくることとかがそういうね、気持ちの上でのことっていうのが一番重要なことと思ってやる仕事やし、
うん、
それ客商売とかっていう次元に考えてもらうと、うん、俺はもうそういう考え方絶対許さんよ俺は、
うん、そうやね
そう悪いけどねそれは、うんうん、それはいくらなんて言ってもそれはもう本当に命かけて若い子たちがね、うん、一生懸命やってる世界を、
うん、
そういう見方はしてほしくないから、うん、でも今来てくれるお客さんは本当にさ、
うん、
なんか一生懸命毎回来てくれて、
そうよね、
聞いてくれるのも一生懸命聞いてくれるけど、それはもう本当にありがたいことや。
ありがたい、
ね、うん、まあ一旦ここでね、あの、うん、ドールパーツ、
うん、
うん、と今年年内でさ、
うん、
もう一旦一回終了になるやん。
そうやね、
ね、
う
ん、なるんです皆さん。そうなんです
そうなんです、そうそう
で、
うん、
新しい体制になって入、うん、ドールパーツで来年またやるんで、
うん、
ぜひ応援よろしくお願いしますってことをちゃんと言って
そうですね、うん、まあ、今年で、まあ、一旦終わりっていう形になってるんですけど、
うんうん、
まあ、今その来年から新しくやることを、
うん、
その着々と進んでるんですよね、
う
ん、
そうですね、
なので、はい、来年を楽しみに
新生ドールパーツで、
はい、よろしくお願いします。
はい、どうもいろいろありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、じゃあまたね。
ありがとうございました。
カフェインボンバー、カフェインボンバーいかがでしたでしょうか。クリスマス、その言葉だけで少しテンションが上がってしまう。しかし街が混んでるから、ああ鬱陶しいななんて年を取ったんでしょうかね。昔は本当クリスマスってだけでワクワクして、ああ彼女できないかななんて街を徘徊した、そんな記憶があります。しょっぱい記憶でございますけれども、今考えればいい記憶だな。青春でしたね。はい、皆さんも青春大切にしてください。それではまた来週、あ、来週はもう年明けですね。じゃあ新年ですね、来週またよろしくお願いします。カフェインボンバー2018年、皆様ありがとうございました。
この番組はアーティストの応援団カフェボンの制作でお送りいたしました。トランジション。